暮らしの情報3、令和3年4月からの介護保険料、問い合わせ高齢介護課介護管理係、電話 972-1572。 令和3年度から5年度第8期介護保険事業計画期間の介護保険料は、要介護認定者数の増加や介護報酬の改定などを踏まえ、第7期介護保険事業計画期間に積み立てた介護給付費準備基金の取り崩しを行うため、基準月額保険料第5段階の保険料は6102円となり、第7期平成30年度から令和2年度の6407円と比べ305円の減少となります。また、保険料段階も次の通り変更となります。第7期計画の第2段階を第8期計画では第1段階に統合します。第8期計画の第4、6、7、8段階の上率をそれぞれ 0.85、1.1、1.2、1.4 とします。第8期計画の第7段階以上の階層のうち、第7から9段階の方の基準合計所得金額は、第7期では200万円、290万円を境とした所得設定にしていましたが、第8期では210万円、320万円とします。第7期計画の第12段階合計所得金額が800万円以上を、第8期計画では合計所得金額が800万円以上、1000万円未満と1000万円以上に区分し、上率については2.0とします。4月からの介護保険料を、所得段階、対象者、保険料率、年間保険料の順にお知らせします。1、生活保護を受給している方、老齢福祉年金を受給している方、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方、基準額かける0.30、21,970円。2、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の方、基準額かける0.50、36,620円。3、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方、基準額かける0.70、51,260円。4、世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方、基準額かける0.85、62,250円。5、世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方、基準額73,230円。6、本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以下の方、基準額かける1.10、85,500円。7、本人が市民税課税で合計所得金額が125万円を超え、210万円未満の方、基準額かける1.20、87,880円。8、本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、基準額かける1.40、 102,520円。9、本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方、基準額 ×1.55、113,500円。10、本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上、800万円未満の方、基準額 ×1.75、128,150円。11、本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上、1000万円未満の方、基準額 ×1.90、139,130円。12、本人が市民税課税で合計所得金額が1000万円以上の方、基準額 ×2.00、146,460円。なお、合計所得金額とは、収入の種類などで計算方法が異なりますが、収入から必要経費相当額を差し引いた金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。詳しくはお問い合わせください。交通事故などによる介護保険サービスの利用、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して被保険者、被害者が介護サービスを利用したりする場合の費用は、加害者である第三者が負担するべきものとなります。その場合、介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、後で加害者に請求します。第三者行為が原因で市が受けた損害を補填するための求償行為を第三者求償と言います。この可能性が生じた場合、市が加害者に請求するため、被保険者、被害者から市への届け出が必要です。まずはご相談ください。問い合わせ、高齢介護課、介護業務係、電話 972-1571。
柏原市高齢者生き生き元気計画。問い合わせ、高齢介護課、高齢者福祉係、電話 972-1570。 第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画。高齢者の方が住み慣れた地域で介護・福祉サービスを利用し、互いに支え合い、生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりを目指して、令和3年度から5年度の3年間を計画期間と定めた第8期柏原市高齢者生き生き元気計画を策定しました。その概要をお知らせします。要介護認定者の推計。本市の要介護認定者数は、令和2年度は4070人で、第8期計画期間中に400人以上増加すると見込まれています。地域支援事業、介護予防に関する取り組み、主な変更点。介護予防生活支援サービス事業、短期集中予防サービスを令和2年度から実施し、今後も短期間での身体機能の改善が見られる方への支援を実施します。一般介護予防事業、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域リハビリテーション活動支援事業などを充実し、フレイル状態を確認できるチェックリストの活用や、オーラルフレイル予防のための歯科衛生士の派遣、継続的な取り組みを促すための介護予防手帳の配布などの新規事業の実施に向けて検討します。包括的支援事業、地域包括支援センターとの連携を図りながら、柏原市内の市内活動ボランティアや住民主体の集いの場、 高齢者に関わる民間企業などの地域資源を把握、情報提供を行うとともに、生活支援などサービスの開発による福祉力の向上のため、生活支援コーディネーターの充実を図ります。また、認知症総合支援事業として、認知症の矯正と予防を車の両輪としながら、認知症地域支援推進員と連携し、チームオレンジ設置の基礎を作ります。任意事業、介護サービス施設事業所の利用者が安心してサービスを利用できるために、介護サービス相談員の派遣・実施を図ります。高齢者福祉事業に関する取り組み、主な変更点。令和元年度から固定電話に設置すれば、発信者に警告メッセージを発することができる特殊詐欺対策機器の貸し出しを実施しており、今後も継続します。催し、今年の柏原市文化連盟祭は中止となります。毎年5月に開催している柏原市文化連盟祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となります。問い合わせ、公民館、電話 971-0013。献血にご協力お願いします。協力団体、柏原ライオンズクラブ。時、5月12日水曜日、10時から12時、13時から16時。ところ、国分駅西側ロータリー。持ち物、献血カードまたは身分証明書。問い合わせ、献血推進協議会事務局。電話、973-5516。立教館カフェ開催。大学敷地内にある大阪府の史跡を活用。関西福祉科学大学、福科大オレンジプロジェクト FOP の学生が地域の皆さんにご協力いただいて開催している高齢者のためのカフェです。時、5月8日土曜日、13時から15時、開催は月1回。ところ、問い合わせ、関西福祉科学大学福科大オレンジプロジェクト朝日が丘 3-11-1、 電話 942-1500、 関西福祉科学大学津村研究室。男女共同参画社会づくり講座。自分らしく伸びやかに。前期6回。ところ、敬愛ホール。対象、定員、市内在住の方30名。申し込み、各講座開催日の1週間前までに、人権推進課、電話 972-1544 へ。なお、テーマは講師の都合により変更する場合があります。時、テーマ、講師の順にお知らせします。5月14日金曜日、10時から11時30分、おうち時間を快適に過ごすコツ、もやもや気分を減らす会話術、会話の泉、事務局長、コミュニケーションサポーター、横山由紀子さん。5月21日金曜日、10時から11時30分、自分らしい最後の迎え方、コロナ禍でのお葬式、お墓の問題、世界人権問題研究センター、登録研究員、源純子さん。5月28日金曜日、10時から11時30分、キャッシュレス時代のトラブル防止策、大阪府金融広報委員会金融広報アドバイザー大久保育子さん。6月4日金曜日、13時30分から15時、コロナ後の世界どうなる、ジャーナリスト 元産経新聞記者、細見美恵子さん。6月18日金曜日、10時から11時30分、日本書紀と柏原、1300年前の風景と背景、私立歴史資料館学芸員、山根渉。7月2日金曜日、10時から11時30分、コロナ禍の今、男女共同参画を考える。元大阪府教育委員会主任指導主事、元手塚山学院大学講師、深川孝子さん。募集求人、身体障害者補助犬の使用者を募集します。身体障害者の自立と社会参加の促進を目的として、盲導犬、介助犬、聴導犬の使用者を募集します。申し込み、5月14日金曜日までに、市障害福祉課窓口で配布する申請書に記入の上郵送、選考の上使用者を決定します。問い合わせ、大阪府障害福祉室自立支援課、電話06-6944-9176。相談、認知症サポート医による物忘れ相談会、時5月27日木曜日14時から15時、1人20分程度、ところオアシス民教会議室、対象定員認知症かどうか心配な方、またはその家族、家族のみの相談もか、3名。申し込み、問い合わせ、高齢者生き生き元気センター、電話 970-3100。 大阪府警察、鉄道警察隊、列車内痴漢被害相談。痴漢の被害に遭ったり、目撃したりしたときは、一人で悩まず相談してください。電話相談、電話06-6885-1234、24時間受付。